レルヤ、素晴らしい主の皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。またユースキャンプの素晴らしい証と賛美も感謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉を、最初にお読みいたします。今日はテサロニケ人への手紙の第1章1節から7節、第一テサロニケの1章1節から7節、今日は新改訳2017でお読みしたいと思います。お読みいたします。パウロ、シルワのテモテから、父なる神と主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方にありますように。私たちはあなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについていつも神に感謝しています。私たちの父である神の御前に、あなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた労苦、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。神に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っています。私たちの福音は言葉だけでなく、力と精霊と強い確信を伴ってあなた方の間に届いたからです。あなた方のところで私たちがあなた方のためにどのように行動していたかは、あなた方が知っている通りです。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに、そして主に習うものになりました。その結果、あなた方はマケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったのです。アーメン。今お読みしましたテサロニケ人への手紙は、パウロによって紀元50年頃に書かれた、聖書に収められている彼の手紙の中で最初のものであるとされています。またその手紙の宛先はギリシャのマケドニア地方の首都テサロニケにある教会の信徒たちで、その教会はパウロたちの第2回伝道旅行の時に生み出されたものです。そのことは使徒の働き17章に書かれていますが、パウロとシラスがユダヤ人の街道において3回の安息日に渡って人々と論じ合い、苦しみを受け死者の中からよみがえられたイエスこそメシアだと伝えると、何人かがそれを信じました。しかし他のユダヤ人たちは妬みに駆られて暴動を起こす騒ぎとなったのです。もはやこれ以上この町にとどまることはできない、そう判断したパウロたちは、そのようにわずか3週間の滞在で信じて救われた者たちのフォローを十分にすることもできず、後ろ髪を引かれるような思いでテサロニケの町を立ち去ったのです。その後もパウロは信者たちの身をずっと案じていましたが、彼がコリントにいるときに、そのテサロニケの教会がしっかりと立っているという報告がテモテによってもたらされました。パウロはそれを聞いて驚き、また喜び、このテサロニケ教会の信徒たちの持つ揺るがない主への信仰を称賛しつつ、この手紙を書き始めているのです。 1章4節から5節の前半にはこう書かれています。ここは新改訳の3版でお読みします。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っています。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく、力と精霊と強い確信とによったからです。パウロは3回の安息日にわたってユダヤ人の街道で福音を語りました。使徒の働きには説明し論証したとあります。それはもちろん人々が知的に理解できる言葉によってであり、聖書に書かれているメシアの予言はもうことごとく成就したのだとパウロは論理立てて話をし、一つ一つのことを人々に納得させようとしたに違いありません。そしてそのパウロがここで福音が人々に届いたのはそれらの言葉だけによったのではない、力と精霊と強い確信がそれに伴った、人々の魂に主ご自身が働きかけられた、そのように語られた言葉だけでなく全てのことがもう総合的に働いて福音を信じ救われる人々が起こされたのだとそのように言っているのです。そして自分たちの短い滞在期間の中での限られた伝道活動、また訓練にもかかわらず、しかも迫害する者たちがいる中で、そのような神様のご介入、霊的な取り扱いがなされたということは、まさにあなた方が神に愛されている、選ばれている、祝福されていることの証なのだと、パウロはここで述べているのです。力と精霊と強い確信によって福音が届いた、キリストを信じて救われる人々が起こされていった、パウロのその言葉に心が止まります。彼は別の手紙の中でも同じようなことを言っています。コリント人への手紙第1、2章4節また5節です。私の言葉と宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでした。宣教の働き、すなわち人の魂の救いの技は、人が語り人の理性に届く知恵の言葉だけによるよってなされるのではないのです。もしそうであれば、教会は学校や塾のようにもっと小さい部屋をたくさん用意し、少人数に分かれて授業形式で質疑応答も入れて、賛美を歌う時間も省いて福音の説明に十分に時間をかけるべきなのです。しかし教会はそうしないのです。なぜならパウロが言うように、人々に福音が届くのは言葉だけによるのではなく、力と 聖霊と強い確信によるのだからです。だからこそ私たちは何よりも主の御臨在と働きを待ち望み、主の御顔を慕い求めて、崇められるべき方、主にまず礼拝をお捧げするのです。主の御前に大胆に近づいていくのです。主ご自身が語ってくださる御言葉を聞くのです。そしてその中で主は私たちの魂の深いところに触れてくださり、イエス・キリストこそ私の救い主だ、私は神様に愛されている、その強い確信を与えてくださるのです。6節に移ります。そこにはこうあります。新改訳2017でお読みします。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、私たちに、そして主に習うものになりました。ここで習うものと訳されている言語ですが、辞書には模倣するもの、見習うもの、手本にするものと書かれています。習うとは誰かを、あるいは何かを真似する、模倣すること、手本にするということなのです。皆さん思い出していただきたいのですが、小学校の時、前へ習えという先生の掛け声で、このように整列させられましたが、これは前の人を真似する、2番目の人は真似してないんですけど、前の人を真似する、同じ姿勢を取るということです。ちなみに小さく前に習えというのもあります。この列の前後の間隔を狭くする時です。また右へ習えというのもあります。この時は右手を腰にしっかりと当てて、この肘を張って首をしっかり真横に向けなければなりません。さて、そのようにテサロニケ教会の人たちはパウロたちに習うもの、そして主に、キリストに習うものになったとパウロは言っているわけですが、続く7節にはこう書かれています。その結果、あなた方はマケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったのです。この模範と訳されている言語のもともとの意味は、何かを作るときに使われる型ということです。この型に樹脂などを流し込んで固めれば、同じ型の形のものが大量に作られるのです。つまりその型、模範とはお手本であり見本であり、それもまた習う、真似する、同じ姿勢を取るという意味なのです。マケドニアとアカイアの地方の教会の人々は皆 キリストがいなくても、パウロたちがいなくても、このテサロニケの信徒たちをお手本にして、そのあり方に習って歩んだのです。パウロに習い、キリストに習うものとなったテサロニケの教会は、今度は自分たちに他の人々が習うという、そのような立場とされたのです。そしてそれは、そのテサロニケ教会の一人一人がキリストの似姿へと作り変えられていったということであり、それもまた人間の努力による技ではなく、御霊なる主の働きによることなのです。パウロはこう言っています。コリント人への手紙第2、3章18節、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。テサロニケ教会の信徒たちは、そのように自分たちが皆の模範になることを目指したわけではないでしょう。彼らにとって6節にあるように、多くの苦難、ユダヤ人たちの迫害にあっても神に愛されている、キリストにあって救われている、主の御霊がうちに住んでくださっている、そのことへの感謝とまた喜びを持って御言葉を守り行い、キリストに従い、主にしっかりとつながること、とどまること、それが何よりの願いであったのです。そしてそのことの結果、あくまでもその結果、主の身思いが自分たちの思いとなり、主に習うもの、主と同じようなものとなり、他の生徒たちの模範とされたのです。それは私たちの肉の頑張り、人間的な努力によることではありません。主にとどまること、主と一つとなることを切に願う、そのような者たちに表される神の御業なのです。そしてそれは言うまでもなく、このテサロニケの教会だけに起こることではありません。主は私たちをもそのようなものと、また群れとしてくださるのです。そのことを感謝しつつ、さらに主ご自身の御業を待ち望んでいきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたが今日御言葉を通して私たちに語ってくださったことを感謝いたします。どうか私たちをさらにあなたに習うものとさせてください。何よりも主よ、あなたにしっかりとつながり、あなたにとどまり、あなたと一つとさせてください。あなたの身思い、あなたの願いが私たちの思い願いとなって、あなたの御心が私たちを通してこの地に実現されていきますように。主よ、私たちの頑張りであなたの御言葉を守り通すことはできませんし、私たちの努力によってあなたに 似たものとなることはできません。しかし聖霊様、あなたの働きによって私たちが日々作り変えられ、私たちがあなたにその働きに間に合うものとされていることを心から感謝いたします。どうか主よ、さらに私たちのうちにあなたが親しく望んでくださって、私たちが人間的なものによって、また考えによって、方法によって主よ成長することを、また進んでいくことを望むのではなく、あなたの神の働きによって、御業によって、御霊の働きによって進んでいくことができるように、主あなたの願われるものとなっていくことができるように助けてください。主よ、すべてはあなたの御業です。そして私たちがなすべきことをどうかさせてください。今日の御言葉を心から感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。